Suzuki。
はい、前回前々回と、資本主義を、まあ、社会思想的な視点で捉えて、まあ、その次に経済学的な視点で捉えるっていうところだったんですけども、はいはいはい、今回以降がポスト資本主義についてですね。
そうですね、
はい、
じゃあこの次のポスト資本主義と呼ばれるものは、うん、どういうものが具体的に言われているのかっていうことを押さえていきましょう、うん、共に、
うん、
ですね、まず、まあ、一つ一つちょっと紹介していくんですけど、うん、あの網羅はできてないよ。だからちょっともう本当はもっと読みたかった本あったんだけど、うん、ちょっと期限来ちゃったんですよね
収録日がね、
収録日来ちゃったんですけど、はい、うん、まず全体的に共通してたこととしては、
はい、
金融資本主義を基本的には否定してます。
なるほど、
うん、金融資本主義っていうのは、うん、ね、1話目で言ったあのサブプライムローンみたいな、はい、リーマンショックみたいなことを起こすような、うんうん、マネーゲームで金を稼ぎ続けていくようなやり方ですね、
うん、
それはなんでそういうことが起こるかというと、やっぱり金融サービス、金融商品っていうのを、まあ、どんどんどんどん虚構の金融商品を作りまくっていくわけですよね、
はいはいはい、
本当は成り立たないけど、ほら金融商品ってさ、後になってわかるじゃん、
はいはいはい、
融資とかもそうだけど、
ね、
結局成り立ったかどうかって、それが時間差で来るんですよね、
うんうん、
その成り立たないような金融商品をボンボンボンボン作って売りまくった結果ぶっ壊れていく、
うん、
でその中身はすごい虚構で中身がないみたいなものであるとか、あとは株式を買ってすぐ売るとかね、
うん、
それを機械にさせるとかね、
はいはいはい、
何の意味もない
投機とかね、
うん、本当にマネーゲームみたいなやつを、そういうのがまあバッコしてるっていう、まあ、言い方すげえ悪いですけどバッコしてる状態は金融資本主義っていうんですね、
うん、
これを基本的にやっぱりポスト資本主義の人たちは否定をしている、
うん、
そう、まあ良くないのでやめようぜって言っている、
うん、多分チャプター2とのつながりだと、うん、さっき最終的に新自由主義っていうのが入ってきたっていうお話をしたと思うんですけど、
はい、
それで起きた規制緩和っていうのがすごくたくさんあって、政府が市場への介入っていうのをすごく弱めていったんですよね、
はいはいはい、
で弱めていった結果、そういった金融商品がとか投機とかが成り立つ余地が市場に生まれたんで、
はいはい、
それが今あのすごく発達しているっていうのが今現在21世紀っていう感じになってるわけです、う
ん、なるほど、
はい、あとは個別に伝えてはいきますが、全体の課題感としてどういうものを持っていたかというとですね、
うん、
やはりでかいの環境問題でしたね。
やっぱね、で絶対出てきそうやな、
これ、はい、これは現資本主義の問題っていうのは、僕特徴6つ挙げたじゃないですか、
うん、
あの6つの特徴って2つに分けることができると思っていて、
うん、
1つは内的な、まあ、我々人間人類の内的な問題と外的な問題に分けれると思うんですね、
はい、
内的な問題っていうのはそのこの考え方で幸せになれないとか、
うん、
そういうことです、
はいはいはい、
で外的な問題っていうのは環境問題とか人口問題とかですね、
はいはいはい、
でやっぱり差し迫った環境問題っていうのが、うん、もうタイムリミットが来そうなわけですね、
うんうんうん、
これに対しても正直世の中にはいろんなことを言ってる人がいますよね、
うん、
環境問題っていうのは虚構であると言ってる人もいるんですけれども、
うんうん、
まあ、いずれにせよそのこのポスト資本主義の中では環境問題というのを重大な問題として皆さん捉えている、
はい、
わけですね、
うん、
あとやはり心の問題としても捉えている本も多くありました、
うんうんうん、
あとは資本主義自体はもっと効率的になれるでしょっていう考え方もあったんですね、
うん、
ポスト資本主義に移行して、
うん、
例えばですけどクラウドファンディングとかがそれに該当します、
はいはいはい、
クラウドファンディングっていうのは現資本主義体制の中では、
うん、
その工場とかを持たない限り作れないようなものをクラウドファンディングで協業体制を取りながらいろんな人たちから出資的なものを募って作っていこうぜみたいなことをすると、今までその工場を持たないと作れなかった人がいろいろ物作ったりとか、こう今まで出せなかったサービスが出せるみたいなことが起こるよねみたいな、これってまあ効率性をさらに追求してより最適化してる状態じゃないですか、こういうことを主張してる本もあったんですね。
確かに、
はい、なんで金融資本主義については全員 NG、
はい、
だけど環境問題、心の問題、資本主義をもっと効率化した方がいいんじゃないかみたいなのは人によって違うってことです。
確かに、
はい、
本当だ、
人によって違った、
うん、
そしてもう一つ大事な軸がありました、
うん、
これがローカル軸って僕が呼んでるやつなんですけど、地域コミュニティっていうものに重きを置くっていう考え方があります、
うん、
はい、これはあの面白法人カヤックっていう会社の経営者である柳沢さ
ん
が提唱されている鎌倉資本主義とかですね、
はいはいはい、
もうポスト資本主義の柳沢さんバージョンですよね、
うん、
これが、
うん、
あとはあの茂谷幸助さんの里山資本主義とか、
うんうんうんうん、
ここら辺はそのほら破壊された生活基盤 としての市場経済によって破壊された生活基盤の生活基盤として地域コミュニティというのは復活させた方がいいよねっていう考え方があるんですね。でこのようなローカルにこだわるみたいなやつもあれば、ローカルに言及してないやつもあります。ポスト資本主義の流派の中には。なんでローカル軸があるないっていうのがありますよね。
なるほど、
はい、もう一つは資本主義をそのまま残すかかなり否定するかっていうところに対してのグラデーションがあります。もうぶっ壊しちゃえよっていう人もいます、
はいはいはい、
でも資本主義は機能してるわけだから、そして我々の生活を豊かにしてくれたわけだから、それは残した状態で新しいものを作っていけばいいじゃないかっていう考え方もあります。
なるほど。
ここにグラデーションがあって、まあ、それぞれ主張してることがちょっとずつ違うわけですね、
はいはい、
ベーシックインカムの導入とかここで意見が結構分かれてたりしますね。あとはまあ資本主義が恩恵を今まで渡してくれたことに対して異議を唱えるっていう人はまああんまりいない。あんまりいないとかいない、はい、なんで資本主義が今までの間生産性を上げ我々の生活を向上させたよねってことに異議を唱えてる人はいない。
なるほど、
はい、あとはですね、今まで伝えてきた中で重要な概念として私有財産っていうのがありましたよね、
はい、
この私有財産をどういうふうにするかっていうことに関して、やっぱり意見がまあ分かれてるというか、共有財産みたいな概念を新しく作ったらどうか、
はいはいはい、
という考え方の方もいらっしゃる、あとはその資本主義を抜本的に解決するのか、この暫時的にちょっとずつ解決するのかっていう、そのリアリストと、なんかこう理想主義とも言わないですけど、そもそも論の話してる人と、実際にはでもこのようにしか進まないよねって言ってここから始めたらいいじゃんっていう具体的な例を提示する人、この2つのタイプがいる。
はあ、面白い。
こんな風に分布してた。
面白い。
こんな風に分布してたんだが、これね、なんで紹介するかっていうと、僕はね、冒頭でも言いましたが、いろんな人と話す中で、かなり多くの人がポスト資本主義的な考え方を持ってることが分かってきたんですよ。もうそれはド資本主義の渦中にある人もそうだったんです。
なるほど。
だからみんなほぼ感じてるんだなと思ったんですね、でその人たちに対して、でもほら持ってる情報とかさ、資本主義に対しての理解って人によってグラデーションがあったりとか、理解してるここのパートはすごく詳しいけどここのパートは詳しくないみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから一度網羅的にその資本主義の特徴ってほら6つあるよって話したじゃないですか、
はい、
あの6つの中で自分が問題視してるのどれなんだろうみたいな考え方できるし、
はい、
逆にこれ見落としてたなみたいなのもあるわけじゃないですか、まあそういうことを皆さんに体系的に渡すとめちゃくちゃ価値あるだろうなと思って今はやってる感じなんですけど、このポスト資本主義も同じですね。こういう派閥がこのように分布してるんだよってことを渡すって感じです。
うわ、これは価値あるな。マップができるっすもんね、
はい、
うん、
僕こういうことするのが好きなんだと思うんだよね、多分、
構造が好きですからね、
データベースだよね、
うん、
うん、
なるほど、
体系的にまとめて出したいんだよね、
うん、いいですね、
はい、
才能発揮されてますね、
かもしれないです
、はい、
間違ってたらすいません、はい、解釈が、
はい、
先に言っときますね。
あ、いや、それ本当に言っといた方がいいですね、
はい、
解釈ですからね、
解釈というか、まあ、本読んで頑張ってこういうことをおっしゃりたいんだろうということを理解してるんですけど、間違ってる可能性ゼロじゃないんで、多分大丈夫だと思いますけどね、もし間違ってるっていうのが分かってる方は、優しく指摘していただけると嬉しいです、はい、
お願いします。
今回ポスト資本主義の本書いてる方皆さんご存命だし、皆さんそれぞれご活躍されてるから、まあ、ぜひ皆さんの本読まれたりとかね、講演の様子聞きに行かれたりとかしていただいてもいいのかなとは思うんですけどね、
そうですね、
そうですね、
はい、大体ね、あと知り合いの知り合いなんですよ、もうこの著者の方々、
そうですね、
だからもうもしよければご本人からそうだねとか、ここはこうだよねとか言っていただけると僕の理解がまたさらに進みますんで、
はい、
はい、
お願いします。
ということでですね、じゃあ先一番最初に紹介するのは、
はい、
原ジョージさんの公益資本主義という考え方ですね、この公益資本主義というのは会社は株主のものであるという考え方がまあ当たり前のように一般的じゃないですか、これは間違いですって言います。
おー、なるほど。
会社は株主だけではなくて取引先や社員またはその家族などこの社会に所属する全てのステークホルダーにとって利益があるように経営をするべきであり、株主や経営者のために経営をするべきではないっていう考え方をされてます。
なるほど、
はい、
うん、
なので会社、株式会社というのは社会の公器、公の器と書いて公器であると、この公器であるという概念がないから本質を失った挙動をしてしまうんだということをおっしゃってますね。
なるほど、
自我の拡張みたいだね。
そうだね、うん、自我の拡張だよね、まさに。なるほど、はい、仏教概念で言うね、うん、で経営の目的が業績の立て直しとかではなくて株価の釣り上げになってしまってると、特にアメリカで、
うん、
はい、で例えばですけどストックオプションってありますよね、
はいはい、
まあ、ベンチャーの人は分かると思うんですけど、はいはい、軽く説明すると、うん、ストックオプションっていうのは新株予約権っていうやつで、例えば社員とかにストックオプションって言って渡すんですよね、
うんうん、
でその渡された新株予約権っていうのは、うん、どこかのタイミングで実際の株価よりも安く株価を買えるという権利なんです、
うんうん、
こういうのを渡したりします、
はいはい、
だからこれ上場した時にめっちゃボーンってお金もらえたりするわけです、
はい
はい、
うん、
けど別に株主になってるわけじゃないんですね、ストックオプションもらってる間って。だから結構その社員に渡して、ほら株主になっちゃうとオーナーだからさ、いろいろ株主総会に呼んだりしてなんかいろんなことが発生しちゃうんだけど、うん、そういうことを除いて上場益みたいなのを渡せたりとかするよねということで、ストックオプションってよく使われるんだけれども、
はい、
このストックオプションめちゃくちゃ悪用してるよねっていうことを言ってるわけですね、原さんは、
うん、
例えば株価が下がっているときにストックオプションで自社株を購入しておく、
うん、
そうすると将来の株も安く買えるってことですね、
うんうんうん、
でリストラを行う、で従業員の給料をコストとしてカットしちゃう、
うん、
そうすると利益が上がっちゃう、
うん、
で利益が上がったら株価が上がる、
うん、
株価が上がったタイミングでストックオプションを売るみたいなことを経営陣がやってる。
はあ、なるほど。
アメリカではね、日本でもやってる人いるかもしれないですけど、
はあは
あ
は
あ、こういうことをやると、うん、経営陣は儲かるし株価が上がって株主も儲かるんだけど、
うん、
会社ってどうにもなってないよねっていう考え方ですね、
うんうん、
こういうマネーゲームすんなやっていう考え方です、う
ん、確かに。なんか事業やってるよりも単なるマネーゲームの箱になってるよね、
う
ん、
そう、
確かに。
これがいいこととされてるわけですよね、
うん、
今アメリカを中心とする資本主義社会では、うん、日本でもそうだと思いますけど、
うん、
はい、資本主義っていうのは実体経済が豊かになるように運営するべきであり、
うん、
その株主資本主義だとそれができないようなインセンティブ設計になっているので、
うん、
公益資本主義というものを新しく提唱されている。
ほう。
これは必ずしも倫理観というものを優先させているわけではない、
うん、
これは合理的に考えてこっちの方が経済的に合理的に株主資本主義よりも中長期的に儲かるというものを考えているんだというふうにおっしゃってます。
なるほど、
はい、でこれ具体的にどういうものかというと、
うん、
まず短期的な投資ということに対して、まあ、ペナルティを課します、
うん、
中長期的な投資を推奨していく、
うん、
そうすると、うん、すぐ買ってすぐ売るみたいな投機的な株主っていうのが割を食いますよね、
うんうん、
だけどその会社のことを本当にいいから株を持ちたいと思って中長期的に応援してくれる株主が優遇されますよね、
はい、
そっちを優遇しなさいよっておっしゃってますね。
うん、なるほど、
はい、
うん、
あとこれがすごい概念なんですけど、社中分配っていう概念があります、
う
ん、会社が上げた利益というのは株主だけではなく会社を支える社員全体に公平に分配すべきである、
うん、
こうすることで社会の格差は是正され貧困層も減らすことができるっていうふうに、まあ、提唱されて
る。なるほどなるほど、
はい、
うんうん、
これはすごい変換だよ。
そうだよね、
うん
うん、
株式を持っていない人たちにも利益が分配されるということですよね。あとは、まあ、あの起業家精神によって改良改善を続けていくということは大切なので、
うん、
これはあの引き続き持っていきましょうということを、うん、まあ、おっしゃってますね、
うんうん、
はい、
なるほど。
さらに企業の価値というのを今は利益でしか測ってないよねと、
うん、
でそれをまずやめましょうと、
うん、
3つの指標が必要だと、
うん、
1つが富の分配をどれだけ公平にやっているかという指標、
うん、
もう1つは経営の持続性をどれぐらいちゃんとできているかという指標、
うん、
これは短期的な利益とか株価上昇ばかりを目指しているっていうことを防ぐために、
うん、
経営が長期的に見てうまくいくようにどのようにやっているかということを見ていきましょうという考え方ですね、
うんうんうん、
もう一つはイノベーションどれぐらいやってるか、事業の改良改善性っていうものをどれぐらいイノベーションが柔軟にできる体制にあるかということを指標化としようと、
うん、
この3つの指標で測るっていうのを新しい企業指標にした方がいい。
なるほど、
という考え方、
うんうん
うん、でこれを実現するためには、まあ、ルールが12個あったらいいよねってことをおっしゃってて、まあ、これ全部言う必要ないんで、まあ、軽く勝手にポイント抽出するね。じゃあ、
うんうん、
まず会社が公の器であるということを、
うん、
とあと経営者はその公の器に従事する人間であるという責任を明確化しましょうと。
なるほど、
いうことですね、
うんうん、
あと中長期株主をまあ優遇しましょう、さっきの話ですね、うん、マネーゲームを封じ込めていこうと、
うん、
あとは短期株主ですね、にわか株主っていうのを排除していこうと、
はい、
この人たちは短期的な利益を求める投機的な動機しか持ってないから、この人たちにお金渡す必要あんまないでしょっていう考え方ですね。金融資本主義になっちゃうからだよね。はい。であと株式を保有している機関によってその売却税率を下げたらいいじゃないかっていう。つまり長く持てば持つほど売る時の税が少なくなるってことです。
得するようにする
っていうことです。はい。あとはストックオプションはもうなくしたらいいんじゃないって。
なるほど。
ことですね。あとは四半期決算やめようぜみたいな。
ほうほう。
四半期決算とかしてるから短期間で成果ばっかり追い求めてるでしょと。もうそういうのやめてっていう。
なるほど。
でしかも不正会計とかこの制度起きてるよねみたいな。
なるほど。
はい。で社外取締役制度は株主の利益を最大化するために会社を監視するのを社外取締役はやめろと。公益資本主義のさっきの3つの指標にのっとってるかどうかで社外取締役は会社を監視すべきだっていうことをおっしゃってますね。はい。でこれを日本からやっていったらいいじゃないっていうことを言ってます。
なるほど。
言ってらっしゃると解釈してます。
なるほど。
はい。はあ、
結構具体的ですね。
具体的ですよね。新しいでしょ。すごく考え方が。
はいはいはい。
はい、次いきますね、
うん、
鎌倉資本主義面白法人カヤックの柳沢さんが提唱されてるやつです、
うん、
経済成長を否定するつもりはまず彼は全くないですと、
はい、
うん、ただ既存の資本主義には課題があるよねと、
うん、
この課題は GDP という単一の指標を追い求めすぎている、
うん、
これはすごく良くないと、
うん、
測れないことがいっぱいあるのにこればっか追い求めてるから、
うん、
富の格差が拡大したりとか地球環境汚染とかが広がっていくんだっていうことをおっしゃってます、
うんうん、
はい、で同じような話なんですけど、
うん、
短期的な経済合理性を追い求めた結果持続的に成長ができないような状況も現出してるよねと、
はいはい、
よくないよねと、
うん、
でそれはお金だけを大切だと思っているからやっぱり良くないんだということをおっしゃっていて、
うん、
でここで提唱されているのが3つ資本があると思ったらどうかと、
うんうん、
1つが地域経済資本、
はい、
これはまあ一般的なお金のところですよね。
そうですね。
もう一つ地域社会資本、
うん、
これは誰とどのようにつながっているか、
うん、
ということも資本としてカウントしましょう、
はいはい、
人のつながりですね、
うん、
それは価値があることでしょってことですね、うんうん、もう一つが地域環境資本、
うん、
自然とか文化とか、うん、まあ、今自分たちがいる場所その環境取り巻く環境もその資本としてカウントしましょう、
はいはいはい、
この3つの資本をいずれも伸ばすように動いていくことが大切で、
うん、
そのバランスを取っていきましょうという考え方です、
うん、
はい、
めっちゃわかる。
この3つの資本をしかもですねこれがさっき言ってたローカル軸をすごい大事にしてる思想なんですけど、
うんうん、
公益資本主義にはこれがなかったですよね、
うん、
地域のステークホルダー行政であったり民間企業であったりもしくは NPO とかが一緒になってバランスよくこの3つの指標を伸ばしていくと、
うん、
その地域の人たちってやっぱり幸せになるよねっていう考え方ですね、
うんうんうん、
はい、そうだろうなって思います。
これは結構僕の思想に近かったんです
よ、はい、近いでしょうね、うん、
これ本読みました僕、
はい、うん、でこれ例えばですけど株主とともに地域資本を増大させる生態系みたいなもの作れるよねと、
うんうん、
地域の人たちが株主になるみたいなことも起こりうるし、そう、うん、それって自分たちがほら最大のガバナンス、
うん、
めちゃくちゃいい関係で監視されてる状況になるから、
うん、
企業が まさに好機になっていく、
うん、
公の器と彼はそういう概念は提唱されてなかったですけど、
はいはいはい、
まあ、近いなとは思いますね、
うんうん、
そういうものがありえますよねと、
うん
うん、しかも企業が地域にコミットする、
うん、
地域も地域にコミットする、はい、行政も地域にコミットする、
うん、
これを全員がコミットすれば、
うん、
全体的にさっきの3つの資本がずっと上がり続けていくから、
うん、
めちゃくちゃいい状態が現出するはずであると、
うん、
はい、これを彼らは実際に鎌倉で実施されてますね。
そうですよね、
はい、そしてそれを輸出しようとされてます、
うん、
はい、これが鎌倉資本主義のものすごく簡単な説明です、
はい
はい、気になった方はぜひ鎌倉資本主義を読んでいただければいいかなと思います、
はい、
次茂谷幸介さんの里山資本主義です、
う
ん、
ほいほい、
はい、これちょっと鎌倉資本主義と似て非なるものなんですが、
うん、
要するにどういうことかっていうのを先に言うと、
はい、
お金に依存しないサブシステム、サブのセーフティーネットというものを作って、
うん、
持続可能な豊かな暮らしを実現することができるのではないかという考え方です、
はい
はい、今の社会というのは必要な水、食料、燃料っていうのをもうすべてお金をによって調達している。
そうです、ね、
めちゃくちゃ遠くから燃料とかをこう手に入れているし、
うん、
食料もその地産地消すればいいところをそうじゃないようなやり方をしている、
うん、
水もそうであると、
うん、
無駄にコストを上げていっているよねと、
うん、
でもこれって林業に重きを置いて里山を活用していったらかなりコストが下がりますよねと、
うん、
コストを下げた状態で老後を過ごしたりだとか相互扶助をするというコミュニティを作って助け合いながら山の中で暮らして、まあ、山の中だけで暮らす必要ないんですけど、
うんうん、
その山とかと関係しながら暮らしていく、まあ、例えば燃料もその薪にすればいいって意味になるんですけどね、
うん、
この場合は、
うんうん、
その近いところで水食料燃料などを調達してお金がかからない生活をしたらいいじゃないかっていう考え方です、
うんうんうんうん、
ただここで言ってないその原始人みたいなことに帰れ狩猟採集民族に帰れと言ってるわけじゃなくて、
うん
ハイブリッドすればいいじゃないと
そこが大事ですね、
はいうん、そうしたら老後に年金もらわなくたって別に生きていけるかもしれないじゃんと、
うん、
そんなに問題にならないかもしれないよねっていうことを言ってるわけです、
うん、
これを全て手の届かないような巨大なシステムの中でお金を払うことによって成り立たせてる状態ってめちゃくちゃリスキーですよねと、
うんうん、
災害とか起こったらいきなり全部止まるじゃんってことを提唱されてます、
うん、はいはいはい、
はい
これもわかる、
うん
はい、
これなんか結構東アフリカの社会とかこんな感じなんですよね。農村が機能してて、
うん、
若者は都会に行って稼いで出稼ぎで資本主義的な社会に接続されるんだけどそこでうまくいかなかったら農村に帰ってきたら、まあ、食い物ある家もあるみたいな感じのセーフティーネットの作り方あるんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど、
まあ、そういう風になればいいんじゃないってことかなって僕は理解したんですけどね、うんうん
保険として使ったらいいんじゃないかっていうのも言われてて、
うん、
あとは物々交換とか復活したらいいんじゃないとか、
はい、
あと規模の利益やっぱ良くないよねとかですね、
うん、
そういうことをまあこの本の中でおっしゃってるんですけれども、
はい、
これはそのね市場経済が人間の壊してはいけないものを壊してきたと、
うん、
生活の基礎を壊してきたんだっていうことに対してのあの理論からの延長線上として位置づけることがまあできるかなと思いますね、
うんうんうん
そのように整理されてもおかしくない話ですよね、
うんうんはい
はい、次がマイケル・ハートとアントニオ・ネグリの共著で帝国っていう本があるんですけど、
うん
これはじゃあ室越から紹介してもらおうかな、うん、
このマイケル・ハートとアントニオ・ネグリの帝国って帝国って何かっていうともう資本主義的なシステム全体を帝国って呼んでるんですよね、
うん、
で僕たちはこの帝国にまあ従属している存在として描かれるんですけど、
うん、
それなぜかっていうとその資本主義っていうのは実は公共財を私的所有に移し替えるということを強制される社会なんだっていう話をしてるんですよね、
うんうん、
で例えば日本だと入谷市みたいなものがあってそれさっきの里山に近いんですけど村人がみんなで共有で使える山みたいなのがあったりとかしてたんですよ、
うん、
けど資本主義下ではそれ許されないですよね誰かの所有にしてくださいってなるわけですよね
分かる
そんな感じで共有財産コモンズって呼ぶんですけど、
うん、
その共有のものがをどんどん私的にすることを強制されている社会が資本主義社会なんだってことを言っていて
なるほど
けど本来はそのコモンズっていうのを市民が民主的に共有管理すればいいんじゃないっていう話をしてて、うん、でこのコモン その民主的な管理っていうことをやる社会が本当の意味でのコミュニズム共産主義だよねっていう別に中央集権的に計画経済しなくても、
うん、
その共有財産をそのうまいこと回していければそれでいいやんっていう話をしてるのがこのアントニオ・ネグリとハートですよね、
うん、
で、まあ、この話がまあ面白いのはこれあの多分今回紹介するポスト資本主義の議論の中で多分唯一だと思うんですけどあのリーマンショック以前に書かれている書籍になりますのでまあ僕たちが崩壊みたいなのを目の当たりにする前からすでにこの危険性みたいなのは警鐘を鳴らしている人たちもいたんだよっていう話ですよね、
うん、なるほど、
うんうん、はい。あとは広井義則さんのポスト資本主義という本がありますね、
うん、
でこれに書かれているのは面白い考察が一つあって、
うん
人類の歴史を大きく俯瞰すると人口や経済規模の拡大と成長の時代と定常化、まあ、その停滞するということですね、
うんうん、
の時代の交代が起こっているというふうに見なすことができる、はい、第1回目の拡大と成長は狩猟採集時代、
うん、
そしてそれが停滞した時代っていうのは、まあ、自然進化アミニズムとかが出てきた心のビッグバンって書いてあるんですけど、
うんうんうん、
あのアミニズムとかが出て自然進行とか出てきた時代であると、
はいはい
で第2のサイクル拡大成長したのは農耕が開始された時期に、まあ、拡大成長したんだと、
うん、
でこれがまあ停滞したのは普遍的真理の追求メジャーな宗教とかが登場した時、
うん
まあ、地の爆発時代って呼ばれてるやつと重なると思いますね、
うん、
はい、ブッダとか孔子が出てきたやつですね、
うんうんうん、
あとは3番目には、産業革命以降の2、300年間が拡大成長だから、だいぶここで間空いてますけど、うん、このようなサイクルがあるんだと、
うんうん、
で現代っていうのはこの第3サイクル、うん、産業革命以降に起こった拡大と成長がその停滞をするという時代に来ている。
あ、そんな気がする、
はい、
うん、
なので真の豊かさや発展に関する新たな指標やコンセプト、まあ、ひいては限りない拡大成長というパラダイムの根本的な見直しが求められるはずであると、
うん、
拡大成長の時期が終わったからですね、
うん、
はい、
そうね、ここでも新たな指標という言葉が出てきてますね。
そうですね、
なるほど、
うん、まあ、あと、うん、あのいろんなことをもちろんここに書かれてあるんですけれども、うん、まあ、一つ先ほどの特徴ぐらいでちょっと終わろうかな、
うん、
すごく面白い本なのですが今の特徴を紹介して終わりますね、
うん、
ちなみにベーシックインカム提唱されてます、
うん、
うん、部分的なベーシックインカム提唱されてます、
うんうん、
はい、次ポール・メイソンのポストキャピタリズム、そのままで、ね、
そのまま、うん、ポストキャピタリズム、これなんか結構野心的な本だなと僕は思ってて、
うん、
情報技術っていうのが出てきたよねっていう IT 産業っていうのが出てきたよね、
はいはい、
この IT 産業っていうのが基本的にはもうほぼ全てのものをゼロ円にするっていう運動を持っていると、これが市場経済と相入れないよねっていうことを指摘している
本
なんですよね。で資本主義っていうのはこれまで見てきたようにものすごく適応能力がある、あの非常に柔軟なシステムなんだけれども、うん、この情報技術の登場には適応できないんじゃないかっていう話になるわけですよね、
うんうん、
でこの新自由主義的な金融資本主義っていうのが、まあ、破滅していったっていうのを、うん、まあ、目の当たりにしてどうすりゃいいんだっていう話になると、
うん、
でそのどうすりゃいいんだっていうのはあのなんていうかな、何が起きてるかってことを説明するわけですよね、
うんうんうん、
で何が起きてるかっていうのは今まで僕たちがやってるのは基本的にはあの利潤の絞り取りなんだ、
はい、
国内では労働者から絞り取り、うん、国外では発展途上国から絞り取ってると、
うん、
でこの絞り取って絞り取って一つのところに集めるっていうシステム全体があの、まあ、リーマンショックによって、まあ、うまくいかないってことが分かったよねと、
うん、
じゃあこれうまくいかなかった時になんでだろうって考えてみようと、
うん、
でなんでかっていうと基本的に経済成長っていうのはイノベーションが起きた時にしか起きないと、
はあ、
で技術革新が起きるとその技術革新によって利潤がもたらされる、
うん、
労働ではなくて
労働ではなくて、
はいはいはい、
でその技術革新っていうのがあの最後に起きたのは情報技術なんだ。
なるほど。
ただこの情報技術はさっきも申し上げたように全てのものをゼロ円にしていくっていう能力を持っているので、うん、資本主義と相入れないよねっていう、
これは分かるな、なんか、
うん、これをうまいこと組み合わせていかなきゃいけないよねっていうのはこのポール・メイソンの言っていることなんですよね、うん、
なるほど。
でポール・メイソンが言ってることの面白いポイントは、
うん、
こういった社会ではモデルとなる人々、例えば封建制度の社会では騎士とかナイトとか、まあ、日本だと武士とかモデルとなっていたし、
はいはい、
今の資本主義の経済下ではあのビジネスパーソンですよね、
はい、
がロールモデルなんだけれども、うん、こういった社会でロールモデルになるべき人は全く別々の知識っていうのをつなぎ合わせて新しいイノベーションを起こせる人なんだっていう人、だからそういった知的エリートっていう人をまあ生み出さなきゃいけないんだけど、これはあのネットワーク化されたこの世界ではできると、誰でもスマートフォンがあれば知的エリートになれる、なのでこういった人たちがあのを増やしていかないといけないんだよねっていう話をしていて、でまあ最終的にはその移行のプロセスとしてベーシックインカムとかもしかしたら入ったらいいのかもしれないんだけれども、
うん、
このネットワークを介したその知的エリートたちが出したイノベーションの利潤によって、
うん、
あの僕たちの生活を安全にするようなシステムっていうのを組んでいく必要があるんじゃないのかなっていう話。
なるほどな、うんうん、まあ、なんかそうっすね、ゼロ円にするっていうのはすげえなんかわかるな、まあ、まさにね何回も言いますけど、古典ラジオもそうやし、
そうそう、
ウィキペディアもそうやし、
今はだからガファみたいな大きい企業っていうのはそれがゼロ円にならないようにしてるんですよね。情報を独占することで、うん、じゃあ欲しいならお金払ってくださいっていうことをやってるんだけど、
うん、
これは本質的にはその情報技術の、 あの能力と逆行してると、 つまり政府っていうのはこれをゼロ円にしないとする動きっていうのをどんどん規制しないといけないっていうのがポール・メイソンが言ってることなんですよね、うん、全部ゼロ円にしようやっていう話です。
面白い
ね。そうね、しようやって言ってるんですね、うんうん、なるほどなるほど。それも納得やな。
あとね、全く違う知識をくっつけて新しい価値を見出すやつは僕が目指してるやつですよね、
うん、まさに
ね、データベースやろうとしてるのはまさにそれなんで、
うん、
すごい考え方がそこは近いなと思いましたね、
う
ん、
そうですね。
深井龍之介はこれからの社会のモロールモデルになっていく。
やめてそういうのマジで自分のラジオで、うん、歴史上滅ぶから
でも今日収録前はもうめっちゃ眠そうで、もう収録やめようかなみたいなこと言ってた
一睡もしてないから
今日もう寝れなさすぎて
田川のホテルが、ね、寝れなかったんです
すいません田川がローカルが悪いんですよ、ローカルが、
うん、確かに
ね、もうデリケートすぎて自分が嫌になります、うん、本当。はい、じゃあ次行きましょうか。
面白い、
うん、はい、あの次はねセルジュ・ラトゥーシュっていうね人で、うん、最近の本ですけど、うん、脱成長っていう本です、
うん、
これもね、まあ、結構ちょっともう時間の都合上ガンガン削っていきますね、
はい、
まず成長するということですね、
うん、
経済成長っていうのは、まあ、2つの欺瞞をはらんでいると。
はい、
抽象的な経済成長っていうのは宗教化したものであると、
うん、
まあ、だからこれも語った内容とほぼ一緒だよ、
はいはいはい、
すでにね、
うんうん、
それは何かというと資本の生産性は植物の成長と同一されているけれども、うん、そうじゃないだろうってことですね、うんうん、ずっと育っていくと思っているけどそうじゃないだろうと。
そうね、
うん、資本主義経済での再生産は利子率と経済成長率を自然界の生殖能力回復力と同じように扱っているが、うん、そうじゃないだと、
うんうんうん、
いうことですね。
うん、
はい、
なるほど。
これがあって脱成長っていうのを唱えてらっしゃる、
うん、
これは政治的スローガンであり経済成長を崇拝しない態度のことを脱成長と呼ぶ、うん、だから経済成長も崇拝するのやめなさいということを言ってることありますね、うん、ということを政治的に進めなさいというふうに言ってるということになりますかね。
はいはいはい、
はい、開発を進めていく経済成長を進めていくということが人間の幸福にはつながらないと、
うん、
そして、そもそも環境問題的にも維持が不可能ですよね、
うん、
ということを、まあ、言ってらっしゃいますね、
うんうん
うん、で、まあ、3つの理由で維持が不可能なんだけど、
うん、
不平等と不正義の拡大を生じさせている、まあ、これ金融資本主義とかだよね、うん、まさに。あとは偽りの豊かさを生み出してるよね、
はいはいはい、
給料もらってるけど不幸な人がたくさんいるっていうことですよね、
うん、
はい、あとは資本主義っていうのが富裕層自身にとって共に生きるような生活環境を作ることをせずに、
うん、
反社会的な状況に追い込んでいくよねみたいな、
うん、どういうことだろうこれ、
まあ、これもだから、うん、ほら市場経済が自分たちを破壊していく話と多分一緒だと思うのよ、
は
い
は
い、うん、ね、
時間、うん、生活時間とかも含めて全部こう、ね、貨幣計算されて、
うん、そう、
うん、人間性のこう生物としての人間性をなんか追い詰めてこう、うん、うつ病になったりとか、うん、そういう話
かな、うつ病になったりとか、うん、なんか悪いもんばっくって肥満になっちゃうみたいな、食生活が崩れまくって肥満になっちゃうみたいなことであるとか、その核加速化していくとかも入ってると思うんですけど、そういうの、あとはそのコミュニティを作らないってことですよね。生活基盤としてのコミュニティを作らずにお金のやり取りによってあらゆるものをソリューションしようとする姿勢とかですね。
なるほど、
お金で解決する必要のないことも全てお金で解決しようとするとかいうこともそうだと思うんですけど、これらのその活動によって強制的な生活環境を作ることを阻害しており、これは富裕層自身にとっても不幸なことであると。
なるほど、
まあ、同じことですね。だから今まで説明したことが入ってるってことですね。
なるほど、
はい、うん、まあ、全部入ってるんですけど、ちなみに、
うんうん
うん、っていうことが起こってますよねと、
うん
うん、なので、まあ、マイナス成長しろと言ってるわけではない、
うん、
経済成長が起こらないということを言っているわけでもない、
うん、
経済成長を目指すのをやめなさいということを言っている、
うん、
という考え方で、
うん、
まあ、これをここに移行するためには8つの項目を好循環させていく必要があるよって言ってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、一言で言うと全部結構変えないといけない感じ。
なるほどね、
世の中全体的に変えてそういう風に移行していこうぜってことを言ってますね。
うん、
はい、
なるほど、
まあ、これが脱成長の、うん、まあ、本当におまかな概要ですね、
うんうんうん、なるほど、
はい、うん、次はですね、
はい、
広田隆久さんの2021年に出た本です、
うん、
強制主義論、
うん、
すごい新しいですよね、
うん、
はい、これもねなかなか強烈な本で、あの著者の広田さんとも実はお話が一回できたんですけれども、
はいはい、
たまたま話すことができたんですけどね、はいはい、で内容にもついてもちょっとより詳しく聞かせていただいたんですね、
うん、
難しい本だったんですよこれ、うんうん、あのまず問題意識がざっくり3つありました、
はい、
資本主義ってそもそもの基盤がすでに揺らいでおり崩壊していると言っても過言ではないよねと。
うわ、
すでに。
なるほど。
あとはこれすごい重要な概念として出てくるんですけど、うん、資本主義に組み込まれた先取りをするという概念が基本的に悲惨な事態を引き起こしてますよね。
先取り。
先取り。これは融資とか出資とか全てを含んでます、はいはい、ローンとか。
そういうことね。
はい。はい、
う
ん、価値の先取り、うん。価値を先取りをする。いまだ生じていない価値を早めにあるものとして先取ってしまって、それを消費してしまうことによって、その価値が出たらまあいいですけど、出なかった時に常にバグりますよねってことです、
はいはい、
でこれを前提として立てている資本主義社会は常にバグを内封している状態になるので、ずっとリスキーだよねって話をして、
確かに、
うん、この概念を強く強調してらっしゃいます、
まあ、常に未来に対してベットし続けてる状態ですからね。
そうです。で、それは常に確率論的にぶっ壊れ続けるのに、はい、そこに対して金融商品とかはやっぱり楽観的に対応するわけです、うん、なぜなら売りたいからですね。
なるほど。
悲観的な金融商品なんて出さないじゃないですか、
う
ん、
そりゃそうだ、
はい、先取りそういうことで起こっていくよねと、
はい、
あとは現代に生じている課題を取り組むには現資本主義では対応ができないよねと、
うん、
これはその市場インセンティブが、うん、その儲かることにしかかからないみたいなことがまさにこれに該当しますね。
間違いない。
環境問題を解決できないよね資本主義でっていうことをおっしゃってるわけですね、
はい、
例えばですね、
うん、
他にもいろんなことがあると思いますけど、
はい、
はい、でこれもう歴史まで書いてあったんですよこの本。
うーん、
すっごく結構詳細に、
うん、
まあ、そこちょっと長くなるんで飛ばしますが、
うんうん、
あの先取りということ自体はですね昔から行われていた。
うん、
しかし資本主義にはこの先取りというものが埋め込まれており、
うんうん、
ブーストさせられているんだけれども、うん、これは資本主義の存在そのものが内封する病理現象であると。
病理？病気？
そうです。これを世間ではバブルなどのような表現の仕方をするが、
うん、
バブルになった時に病気になっているという感覚で人々は見ている。
うん、
そうではないと。
うん、
そうではなくこの先取り自体が病理現象であるので、うん、これを内封している資本主義は常に病気の状態である。
過激だね。
過激っちゃ過激です。
は
い、実際ご本人と話すとそんなに過激じゃなくてバランスの取れた話をされてらっしゃったんですけど、
うん、
これは先取りは先取りで大事だと思ってるんだけどっていうふうにおっしゃってたんですけど、
うん、
まあ、その警鐘を鳴らす意味で強調されてるらっしゃいますね。
なるほどなるほど。
はい、もうこの価値の先取りというのは個人であれば所得ですよね、
うん、
ローンを組みますよね住宅ローン、
うん、
これは将来にわたる所得を当てにして組んでるわけだけど、その所得が本当に入るかどうかなんていうことはまあ死ぬほどわからない時代に突入しているのに、そういうことをするからおかしくなるんだと、
はい、
そういうことをするから個人的にその先取りを埋め尽くさなければいけなくなっちゃいますよねと、
うんうん、
企業でもそうですね、
はい、
国家でもそうですね、国家でも国債売ってますから、
うん、
その価値を埋めるということに躍起にならないといけなくなるでしょと、
はい、約束しないといけないね、
はい、うん、この躍起になるということによって我々は我々の自由を失ってるんだよって話をしてる。すでになんていうか法的主体性っていう風な概念で出てくるんですけど、まあ、自らのことを決めていくその主体性ですよね、
うん、
っていうことが失われていってるよねっていうことをおっしゃってました。
うん、
でこういうことが起こっていてすでに崩壊しているのにもかかわらず、なぜ新しいその次の資本主義に移行していかないのか、もしくは資本主義ではないものに移行していかないのかというところに関しては、
うん、
ここで言及されてたのは、
うん、
次の社会の展望がわからないから移行できないんだっていうふうにおっしゃってます、
う
ん、
それもそうやろうな、
うん、共存主義というのをそれで構想されてます、うん、
はいはいはい、
新しい概念としてね、
うんうん、
これの、まあ、一番大事なところは、まあ、一番大事というか、まあ、大事なところの一つはですね、
うん、
私的所有っていうものだけではなくて、
うん、
共有的所有という概念があった方がよかろうと、
はいはい、
これを相有というふうに呼ばれてます。
そういう
総合の層かな、
総合の層に所有の有で総有という所有形態をあった方がいいよねと。
うん、
これはね例えばですけどある不動産とかの権利を分割して持つみたいなことは今でもあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとその権利を一部売ることができますよね、
うん、
そういうのが売ることとかができないやつです。
うーん、
共有して持ってます、うん、そしてそれは国家が一元に管理しているわけではなくて、うん、ある特定のコミュニティとかが、うん、その自らの意思によって共有している状態を作ってます、うん、で共有をしてるんだけれども、その共有されている対象物は、うん、誰か一人がその権利を他の人に売るみたいな挙動を取ることができないっていう、そういう持ち方を相有というふうに呼ばれていて、こういうものを増やしていった方がいいんじゃないっておっしゃってますね。
なるほど、
はい、ほほほ。この世の中には相有というこの相有性で持った方がいいものがたくさんあるよねっていう。
なるほど、
うん、はい、うん。あとはですね、他にもすごくたくさんのことをおっしゃってたんですが、はいはい、興味ある方はぜひこの先読んでいただければなと思います。なるほど、
はい、
はい、うん、本当にあの勝手に重要だと思うポイントをピックアップして紹介しました。
はい、
はい、あとブルシットジョブっていうあのやつがありました、本がありまして、うんうん、デビッド・グレーバーさんの本ですね。
はい、
はい、これはあの問題意識から始まってるんですけど、うん、ケインズが想像したですね、週15時間労働で足りるはずの世界が来るであろうと思ったと、
はい、
なぜ来ていないのか、
ああ
、はい、めちゃくちゃ生産性が上がって、はい、我々豊かになったにもかかわらず、うん、なぜ週15時間で足りるみたいな世界は実現していないのか、
はい、
これはみんながクソみたいな仕事を作ってるからだっていう話を、だからブルシットってそういうことですよね、クソみたいな仕事っていう、ね、面白いですよね、
うんうん、なんか多分労働価値説っていう話をしたと思うんですけど、うん、あの経済学上は労働したから価値が生まれるんですよね、
うんうん、
だから労働したら価値生まれてるってなんか思ってるじゃないですか、
はいはい、
けど本質的には別にそうじゃないんだけど、うん、生まれた利潤っていうのをみんなで分配するときにどうやって分配しようかっていう話になっていくわけですか、うんうん、
はいはい、
したらめっちゃ働いてるやつにたくさん分配しようっていう話になるわけですか、
そうそう、う
ん、そうすると意味のない仕事をみんなめっちゃいっぱい一生懸命やるようになるんですよね、まあ、うん、
よくある風景、
よくある風景そうするとこの再分配っていうのを行うためだけに、うん、あのブルシットな仕事をみんなやるようになって、それがあの無制限に増えていくよね今っていうところ、うん、だから、うん、あのこのブルシットな仕事っていうのを、まあ、やらないで済むようにベーシックインカム導入したらいいんじゃないですかっていう話をした。
なるほどな、それはそうだろうな、うん、
ちなみにブルシットジョブの五類型として、うん、取り巻きの仕事、うん、脅し屋の仕事、うん、尻拭い、書類穴埋め人、タスクマスターっていうのが出てきてますね。で米国では 40% の人が自分の仕事がクソだと思ってるらしいです。日本でもそうかもね、
やりがいがないということだろう、
ね、でもね、時間給になると働かないと金くれないってなるから、うん、働き続けるですよねそれは、
うん、
なるほど、
端的に言うとそういうことがね、
そっか、
語られていた。
あれですね、 AI とかロボットによって人間が働かなくなる時代が来るって思ってることに対する、これ一個のあるかもしれないですね、
うん、
確かに
想像というか、う
ん、働かなくていいやんっていう話ですよね、うんうん、
でも働くかもしれないですねこの、
うん、まあ、だから富の再分配順位を決めるために僕たちは働いてるんだと僕も思います。はい、
うん、で働いてない人はもう食うべはからずっていう概念だろうね、
うん、そうだね、うん、
なるほどね、
はい、次いきますね、
はい、
これラストです。
ほい、
ビジネスの未来、
ほい、
エコノミーにヒューマニティを取り戻すというので、はい、山口周さん、
お、
はい、この本に書かれていることをですね、うん、一言で言うと、うん、物質基盤の充足と成長限界に伴って、うん、その役目を終えつつある資本主義に対してですね、
はいはいはい、
個々人がヒューマニティを持って参画することで、うん、その仕組みをハックして社会をより良いものに変えていこうという考え方です。
お、ハックって感覚か、
はい、これちなみに、うん、めっちゃ僕の考え方にここが近かったです。
うん、
僕もこの立場を取ってました。あの、まあ、恐縮ですけど山口さんに対してそのように言うのは、はいはいはい、でも、うん、あの計らずも一緒だなと思いました。
なるほど、
はい、ですね、後でシャープ4でそれは詳しく説明しますね、
うん、
でどういう内容だったかというと、これ結構ね、あの新しい意見だったんですけど、山口さんしか多分言ってないんですね、
うん、
私たちの社会は明るく開けた高原社会へと軟着陸しつつある。
高原ってどういう感じですか？
高原っていうのは高い原と書いての高原社会ですね。すでに古代以来長らく夢に見続けていた物質的不足の解消という宿題を実現しつつある、
うん、
なので長らく続けた上昇の末に緩やかに成長を低下させている現在の状況というのは、
うん、
メタファーとしては高原に対する軟着陸というふうに言うことができる、
うんうんうん
うん、 しばしば低成長、停滞、衰退という言葉で表現されるが、このようなネガティブな表現で現在の状況を説明するのは極めて不適切である。
なるほど。だから公言というものをポジティブなものとしてここ言ってるんですね。
今はめちゃくちゃいい状況じゃんって言ってるってことです、うん、みんな何悲観してんのと。
なるほど、
はい、
そうだ、落ちてくっていうわけではなくて軟着陸しようとしてるっていうふうに言い換えてるよね。
なるほど。
19世紀半ば以降、私たちが苛まれ続けてきた無限の上昇、拡大、成長という脅迫から解放された社会をどのようにしてより豊かでみずみずしいものにするかを構想して活動するということが次の使命になるであろうと。まあこれもね、過去語ってきたことに合致しますよね。
なんかポジティブですね、すごく。
そうですね、
すごく、
うん、この公言社会での課題というのを挙げると、これはエコノミーにヒューマニティを回復させることである。さまざまな制度疲労が指摘される資本主義であるが、うんうん、まあそのいろんなところにガタが来てますよね、うんうんうん、これを全否定して新しいシステムを求めれば、うん、観念の虜に陥る危険性がありますよねと、うんうん、どこまで正確に僕が言えてるかわからないですけど、僕の解釈というか僕がこれを見て思うのはですね、
うんうん、
そのみんなね怒ってるんですよ資本主義に、
はいはいはい、
資本主義に怒りながら何か言うんですよ、
うん、
資本主義に怒りながら何か言うと極端な話をしてしまう、
はい、
極端な話は極端だから、うん、もしかしたら違うかもしれない、
そう、ね、
っていうようなことを言ってるんじゃないかなと思います。
なるほど、
はい、みんな怒ってるもん、経済学の人たちも、
う
ん、
なんか、うんうん、そうだね、資本主義を殴りに行こうとしてるもんね、
とかね、まあ、現状が良くないからさ、
う
ん、
そうだね、
否定とかね、はい、なるほど、
っていうことですね、うん、はい、むしろすでに社会にインストールされている資本主義市場原理の仕組みをハックして、うん、これを乗っ取るということを考えた方がいいのではないかと。
なるほど、
はい、うん、その際に経済性原理、まあ、エコノミーの中にですね、
うん、
人間性の原理、ヒューマニティを稼働ロジックとして埋め込んだ方が良い、
うん、
社会という集積回路においてプロセッサの役割を果たす個人の演算にヒューマニティをファクターとして組み込むことができたらいろいろできるよねっていうことをおっしゃってます。
うわ、これ面白いな。
めちゃめちゃ分かりやすいね
人間性に根ざした衝動に基づいた労働と消費をしたらいいじゃないかと、
うん、
経済合理性にハックされた思考や行動様式を喜怒哀楽に基づいた衝動によって再びハックし直すことによって再帰性だよねこれ、
うん、
経済合理性だけに頼っても解けない問題の解決ができるんじゃないかと、
うん、
その際には未来のために今を犠牲にするという手段主義的、
うん、
な思考行動様式から永遠に循環するという自己充足的な思考行動様式への転換が大事になると。
はいはいはい、
はい、
うん、
そうだなと思います。
今ここって感じ
だ、
うん、
これも、今までのマックス・ウェーバーやその他の近代的概念の中で、
うん、
未来を計算予測可能なものとして捉えて、
うん、
そこに対して今から投資していくという概念があるから、うん、未来のために今を犠牲にしてるわけですね我々は、
うん、
それが思考行動様式なんだけれども、うん、永遠に循環していくという感覚に変わっていくということですね。ちなみに僕はこれ生物科学の教授とこの前一緒に温泉に行ったんですけれども、うん、博士の方と、
うん、
その方も似たようなことをおっしゃっていて、持続可能な社会なんてことはありえないと。
ほう、
持続可能性なんていうのはこの世界に存在しません、循環しかないですっておっしゃってました。確かにって思いました。
なるほど
面白いなって思って、うん、
はあ、
循環するということが大事だと。
なるほど、
はい、持続可能なサスティナビビリティななんとかとかもう言うのやめろっておっしゃってました
ね。
そんなの確かにね、ねえからって言ってましたね。
循環
全部滅びるしって言ってました。
そうだね、確かにね、持続可能性って言ったら本当に時間軸を一つの直線に乗せてこう捉えるやり方がベースになってますよね。
不老不死みたいなイメージもちょっとあるよね。
そう、
多分そういうのが観念の虜だよね。
そう、
僕たちは今持続可能性という観念の虜にとらわれてる、
うん、
現実に見てみると循環しかないよっていう話
だ。すげえ東アジア的だ。
もう無情やな。
はい
はい、
衝動による経済活動を取り戻すことで、うん、まあ、これは喜怒哀楽に基づく経済活動を取り戻すことで過度の経済合理性の追求に停滞してしまった社会イノベーションが再び活性化するんじゃないかと、
うん、
これもうめっちゃ賛成なんですよ。
なるほど、
はい、
はいはいはい、
これはもう本当に僕が考えてたことと一緒ですね、
うん、
はい、
うん、そうだよね、エネルギーが出ることにつぎ込むっていう
のもそうだし、
ね、
市場に評価されることにやってても誰もが幸せになれないことが確定していることが全員分かってんのに、ほぼ、
うん、
ほぼ全員が、
はい、
じゃあそうすりゃいいじゃんっていうのが僕の意見ですね。後で言います、
はい、
これに関しては。
なるほど、
実現のためには教育福祉税制等の社会基盤のアップデートが必要であると、
うん、
衝動に根ざした経済活動を促進するためには誰もが安心して夢中になれる仕事っていうのを探した方がいい、はい、そのためにはベーシックインカムってやっぱり大事だよねってことをおっしゃってますね。
やっぱ必要って言ってるんですね、はい、中村、
う
ん、
物質的産出量によって経済状況を把握する GDP が無効化されつつある中で、うん、公言社会の健全性や豊かさを計量するためのその新しい複数の指標が必要だよね、
うんうん、
ソーシャルバランススコアカードとおっしゃってます。
うーん、
物質的不足を解消して文明化を推進するための人材を育てるために構築された現在の教育制度は抜本的に見直した方が良い、うん、
なるほど。
自分の衝動に気づいて行動して仲間と一緒に働いて価値を出すことができる人材を育成するための教育制度に刷新すべきであると
なるほど、
はい、これが放送される頃にはすでにアスコープで放送されてると思いますけど、
うん、
鈴鹿先生と同じ概念ですよね、
はいはいはい、これ、はいはいはい、鈴鹿先生、はい、うん、
まあ、そのような、ベーシックインカムや教育施策というのを実践するために税制度をより高負担高福祉型に転換して富のダイナミックな再分配を図った方が良いと、
うん、
ここら辺はなんかまあ僕別に賛成してるわけじゃないんですけど、
うん、
あのイノベーションの起こし方のところはすごくあの賛成だなって感じでしたね、
はいはいはい、
なんか僕起業家だからなんか税をどうするみたいなのはあんまりそれがいいのかどうか疑問残ってるんですけど、
はいはいはい
はい、
なるほど、
はい、以上。
うわ、うん、結構紹介してもらいましたね。
いや、うん、紹介した。
はい。
このような考え方の人たちが今出てきています。
なるほどっすね。まあでもそんなにバッティングしてるイメージはなかったんですよね。
そうなんですよね。
みんなそれぞれね、なんか、ね、
やろうと思ったら同時でできるよ、
ね。同時でできるっすね、
うん。里山しながら鎌倉しながら小池本主義しながらとかできるよ、
うん。できますね。
多分。
うん、はい。はあ、だから本当になんかブワーって広がってるイメージですね、
うん、
なんかいろんな人がいろんなこと考えてそれぞれの持ち場で僕はこの方向で考えてるからこっちで突き進むねみたいなことを全員で協力してやってるイメージがある、
はい、そうですよね、
うん、
はい、でまあ今日はここで終わってですね、
はい、
まあ、来週はまあこれに対して今古典がどうしようとしてるかっていう、うん、まあ、これちょっと興味ない人は聞かなくていいんですけど、
はい、
古典はどうしようだからなんかできると思ってるんですよ、
はいはいはい、
この領域に関して、
うん、
古典がどうしようとしているかっていう話と、もともとね、もともとこれ僕法人サポーターを募ろうと思った時に、
はい、
資本主義めちゃくちゃ勉強しようと思って勉強して、
はい、
その成果を共有してるんですけど、
はい、
法人サポーター募ろうとしてるんで、もともとね、
はいはい、
そのために調べたんです、もともとは、
はい、
なんでそこの話もこれがこれほど調べてこれほど思想的理解した状態で、
うん、
法人サポーターがどういう社会的な位置、
うん、
意味があるのか、
はい、
そして僕たちがやることにどういう意味があるのかっていうことをまあ考えているので、
なるほど、
そこについてもちょっと紹介できたらなと思うので、
はい、
興味がある方だけぜひ4話目は聞いてください。
わ、
はい、
かりました、
はい
はい、ということで本日は以上ですかね、
はいはい、
ありがとうございました、
はい、